お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方に病気に関するさまざまなことをお話しいただきます。本日は形成外科の清水雄介先生をお迎えして、脂肪吸引についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、先生、脂肪吸引なんですけどね、皆さん、リスナーの皆さんはとても興味がある内容だと思うんですが。
はい、皆様こんにちは。琉球大学病院形成外科の清水と申します。琉球大学ではですね、2021年から自費診療ですね、で脂肪吸引を始めました。これは保険診療ではなくて、はい、自らのお金を払っていただいて、脂肪吸引するという治療、これを開始いたしました。
先生、2021年ということはそれ以前はやってなかったってことですか？
はい、それ以前はやっておりませんでした。
今回2021年からできるようになったということはいいことですよね。
そうですね、美容診療の一環として、形成外科でまずこの脂肪吸引、あとは今日は説明しませんが脂肪注入などを開始いたしました。
はい、脂肪吸引、美容的な観点からということだと思うんですけれども、どういった感じにしていくんでしょうかね、ですね。
はい、脂肪吸引、お聞きになったことがある方いらっしゃると思う、多いと思うんですけども、はい、なんとなく怖いなってイメージをお持ちの方が多いかなと思うんですが、大学病院とかしっかりしたクリニックで部分的に不必要な脂肪を取る治療ということをすることで、
はい、
非常に見た目がきれいになって満足度を得やすい手術、で安心安全な形でやればほとんど基本的に大きな問題が起こらない施術になります。
これはでも本当に例えば私もそうですけれども、ダイエットを繰り返している、はい、でもなかなか部分痩せができないっていう、
はい、
部分的に例えば二の腕だったり背中だったりお尻だったり、はい、太ももだったりお腹全部言いましたけれども、今部位を、はいはい、その部分的な部分、部分的な部分って今言い方変ですけれども、はい、部分的にこう
痩せる、
そうですね、ことができるのが、
はい、
その
脂肪、そうですね、脂肪吸引では大きく体重を減らすことは難しいんですけども、特にダイエットした後にお腹に残ってしまっている、下腹部に残ってしまっている脂肪を取ったりだとか、
はい、
あとは女性の方ですと、二の腕の脂肪が結構増えてしまって鍛えてもこれが取れない、でこうノースリーブなんかを着た時に、はい、やっぱどうしても腕に年齢が出てしまったりするので、
出ますね、
そこの脂肪を吸うことで腕が細くなる、はい、あとは脂肪吸引することによって皮膚が締まってくるんですね、でそして将来的にどんどん伸びていく、皮膚がどんどん年齢とともにたるんでってしまうんですけど、それを予防することができるというふうに考えています。
すごいですね、先生、はい、本当に年齢が出てしまう二の腕、はい、振り袖とかってね、はい、よく言われますけれども、
はい、
もうそういったものが、ちょっとこれは、何ですかね、年齢的な部分で、
そうですね、
できる時とできない時ってあるんですか？
年齢は高齢の方もできるんですけども、
はい、
もう比較的若い方からやられてる方が多いですね、でお若い 10代でもされる方いるんですけども、
そうなんですね、
20代30代のうちに脂肪を吸っておくと将来的なたるみの予防になります。
そうですよね、今のお話を聞くと、
はい、そうですね、
ね、
たるんでくる脂肪、皮膚っていうのはやっぱり中に脂肪があるんで、どうしても伸びやすくなってしまう、はい、で中身の脂肪を減らしておくと皮膚のたるみがしづらくなるという若いうちで予防的にやるということも非常にいいですね、
はい、先生、この脂肪、結局脂肪細胞を 取り除く。
おっしゃる通りです。
ですよね、はい、そうなってくるとちょっとドリのね浅はかな知識ですけれども、はい、あの脂肪細胞が大きくなる小さくなるでダイエットっていうか、
はい、
体のこのボディメイクっていうのは、はい、外側からの例えば筋トレであったりとか、はい、食事療法ではそれだけなんだけれども、はい、だからある意味この脂肪細胞はそこでは減らないから、はい、いつこれが肥大して戻るかっていうのはもう本当にその食生活であったりとか
おっしゃる通りですね。
でね、はい、本当にあるじゃないですか、もうこれを繰り返してましたからね。だけれどもこの脂肪吸引するっていうことは
脂肪細胞の数そのものを減らせるので、まあ、将来的にまた体が体重が増えてしまうと少しはもちろん肥大するんですけども、うん、はい、明らかに脂肪吸引する前に比べると脂肪の数が減ってるのでその肥大の割合も少ない
ですよね、
ということが多いですね。
そうですね、先ほど先生がおっしゃったようにこの年齢を重ねて年齢がこの腕に出てくる前に、まあ、若いうちにやっておくのは、はい、その本当に予防にもなるという意味では
なりますね。
いいですね。
いいと思います。
ただ本当にあの、まあ、今二の腕だけの話をしてますけれども、はい、それ自費診療になってくる上で、はい、どれだけの金額がかかるのかなというところなんですけど。
そうですね、あの琉球大学病院は、うん、あのまあ、できるだけこの費用を抑えるような形にしています、
うんうんうん、
で、まあ、県内で、まあ、日本全国で比べても最も安い価格に近いかなというふうにあのいう形で費用を設定させていただいていますね。
ああ、そうなんですね、はい、先生ちなみに二の腕だけで言えばいくらぐらいになるんですか。
は
い、
そうですね、はい、あの実はですね、うん、クリニック、まあ、こういう吸引とかをするのはクリニックが多いんですけども、美容クリニックが多いんですが、はい、うん、美容クリニックだともう日帰りでできるんですね、ただ琉球大学は1泊2日入院していただかなきゃいけません、うん、で、まあ、その入院費用だとかもかかるんですけども、うん、はい、それらを全部込みにして、
はい、
二の腕を全部吸ったとしても、はい、大体まあ両腕で、うん、まあ、30万はかからない、まあ、25万から30万、うん、でこの中には入院費用、はい、お薬代、
はい、
まあ、ほぼ全ての費用が含まれてその値段でやらせていただいているというふうに思っていただければと思います。
じゃあ、まあ、あの先生が今おっしゃったように、まあ、比較的低価格で皆さんに提供しているというところ
そうですね、
だとしたらこの25万からだいたい振り幅で言えば50万ぐらいの、
そうですね、
他のクリニックでやるとしたらそれぐらいになっちゃうんですか。
他のクリニックさんだと、
もっと
3倍とかする場合もあると思います、
はい、そうなんですね。
あの、まあ、クリニックによっても違うんですけれども、
う
ん、
そうですよね、
はい、
うんうん、それを考えると本当に、まあ、あの若い子がねアルバイトをして、まあ、自分の先のことを考えてやるには、はい、そのハードルは高くない
金額、高くないですと思います ね、
だってその先のことを考えて、はい、いろいろ例えば美容エステとか、はい、いろんなものにお金をかけようと思ったら、はい、それ以上にお金かかるわけですからね。
そういうケースもあるかなと思いますので、あの、まあ、正直言うと大学病院はもう赤字に近い形でやらせていただいている状態ですね。
そうなんですね、はい、先生ぜひそれはずっと継続していただきたい。
はい、頑張りたいと思います。
はい、今あの二の腕もの話だけだったんですが、もちろん他の部位もできるわけですよね。
おっしゃる通りですね、
うんうん、
特に日本人の女性は、まあ、太もも、うん、下半身が太いって言って気にされる方もいらっしゃったり、あとはふくらはぎの太さがどうしても痩せないということで、ご希望されたりする方もいます、う
ん、先生ふくらはぎに脂肪ってつくんですか。
あ、ふくらはぎにも脂肪があります。
あ、そうなんですね。
まあ、硬いあの膝から下がどうしてもちょっと太いから細くしたいとかいうニーズもあったりして、まあそういう方も吸わせていただいてすることがありますね。
そうなんですね。まあそれぞれのまあ部位によってまあ大きさが違いますので、まあその手術の時間とかっていうのも変わってくると思うんですが。
変わりますね、はい、
先生、まあ、治療の流れをまず最初から教えていただけますか。
ありがとうございます。あのまずですね、脂肪吸引ができる方かどうか、うん、適している方かどうかで、施術をちゃんと受けるあの心っていうかですね、準備、うん、心の準備も含めて、うん、
はい、
大丈夫な方かどうかっていうことをまず最初に琉球大学病院の形成外科の外来で診察をさせていただきます、
はい、
その形成外科の外来はあのこの診察に限って言うと火曜日の午前、
うん、
で紹介状などは特にいりません。で初診の 受付のところで形成外科の自由診療、自費診療の志望教員のご相談に来たいと思いましたということでいらっしゃっていただければと思います、
はい、
でただ LINE される前に、うん、私清水が担当することがほとんど多いんですが、私がちょっと休診、はい、出張などいない時もありますので、うん、あらかじめ清水がいるかどうかを聞いていただいてご LINE、火曜日の午前、
はい、
9時から11時の間までにご LINE していただければ、うん、まず来ていただいた患者さんと相談させていただくという流れになるかな、
はい、
で通常のご予約の他のご病気のお持ちの予約の患者さんもいらっしゃるので、うん、ちょっと長くお待たせしてしまうことがあるかもしれないので、それはちょっとご了解いただければというふうに思います。
はい、でそれでまあ予約をして診察をして、でそこでまあ初めてできるできないっていうふうに分かれてくると思うんですけども。
はい、そうですね、うん、志望教員っていうのはこう、まあ、今安全な簡単にいいところばっかりを説明したんですけども、うん、やっぱりある程度ちゃんとやらないとリスクが残ります、
はい、
で手術の技術自体は問題ないかと思っているんですけども、やっぱり傷が治るっていうのは患者さんの体の要素が大きいです、うん、
はい、
で例えば糖尿病があったりだとか、
はい、
聞きますね、大きな合併症がもともとあるような方っていうのはちょっと糖尿この脂肪吸引の手術っていうのは避けた方がいいことがあったりするので、うん、まあ、過去にどんな病気があったのか、今どんな病気を治療してるのかとか、うん、あとは血が止まりづらくなるような病気をあったりだとか、うん、お薬を飲んでる方だとちょっと受けるのは避けておいた方がいいかなっていう方もいらっしゃるので、
はい、
まあ、基本的には健康で病気がほとんどしたことがないよっていう方が受けられる治療かなっていうふうに考えています 。
はい、そうやって、まあ、予約をして診療して、じゃあそれではその部位的な部分を脂肪吸引していきましょうというのが、はい、もう決まった時に、まあ、手術の予約という。
そうですね、おっしゃる通りですね。でじゃあいついつ手術しましょうかっていうことになるんですけども、うん、現在ですね、まあ、普通の手術も結構混み合ってますので、まあ、予約しようとすると大体 2,3 ヶ月先になります。
そうなんですね。
そうですね、
うん、
で脂肪吸引の手術をやる日が水曜日のことが多いんですけども、うん、
はい、
まあ、大体月に1名から2名までの吸引にしようと思っています、まあ、それ以外の時間はちょっと普通の病気の患者さんの治療に当たっていることが多いので、はい、まあ、そうすると、まあ、今回ラジオでこういうふうにご説明させていただいて、ちょっと多くの患者さんが来てしまった場合、
そうですね、
少し先になってしまう方もいらっしゃると思いますので、順番で決めていきますので、
はい、
大体月に1人か2人で、まあ、水曜日に手術するっていうことになった場合、水曜日の午前中に入院していただいて、
うん、
午後から手術で、まあ、大体部位とか量とか患者さんの体の大きさとかにもよるんですけど、うん、はい、まあ、短くて1時間半から長くて3時間から3時間半ぐらい手術をして、
はい、
まあ、その日は病院に泊まって、
うん、
翌日の昼までに退院をしていただくというような流れになりますね、
はい、先生これ今例えば部位によって違う時間もね、はい、って話してましたけど、ね、はい、例えば二の腕とお尻と太ももとか、
はい
はい、お腹とお尻とか、はい、いっぺんにできるもんなんですか。
はい、一応できないことはないんですけれども、うん、脂肪吸引を安全にやる方法の一つとして、あんまり無理に脂肪をたくさん吸いすぎないっていうことがあるんですね、
はい、
うん、物理的に僕らが吸うことはできるんですけども、やっぱり安全にやるためには、まあ、二の腕なら二の腕だけ、
うん、
お腹ならお腹だけ、足なら足の前面と横側だけとか、
うん、
一部の量に限った方がいいと思います。これは脂肪吸引をして大量に脂肪を取るとやっぱり傷はほとんど目立たない感じにちょっとしかつかないんですけれども、うん、はい、体の中に大きな怪我を負っているような状態になります、
うん、
でやっぱこれが広範囲にわたるとですね、うん、どうしても自分たちがコントロールできない合併症が起こってしまうリスクが出てしまうんですね、うん、
はい、
手術時間が長くなるとか大きな怪我を皮膚の下に負ってしまうということなので、うんうん、ですので、まあ、我々は私がやるときは、まあ、非常にできれば少ない範囲、
うん、
あんまり無理しない範囲でお願いしてます、
うん、
なの、
うんうん、ということはじゃあ先生、例えば1回の手術で今回は腕、
はい、
で例えば半年後とか1年後に今度お腹、
それは十分できます。
感じで、はい、こう分けて期間を置けば、はい、全身くまなくというか、
できますちょっと毎回入院費用とかが別にかかってしまうんですけれども、分けてやった方が安全ですし、体の回復っていう意味でもいいと思います。
そうですね、負担がね、
そうですね、
かからないという意味でもね、先生のおっしゃったように、はい、まあ、気持ち的にはね、はい、いっぺんに全部きれいにやりたいっていうのはあるかもしれませんけど、
よくわかります、はい、
でも先生も今おっしゃったようにやっぱり何よりも、きれいになる前に安心安全で、
安全ですね、
ね、それができなければ意味が本末転倒になってしまいます
からね。おっしゃる通りですね。で、安全な脂肪吸引するためには、取りすぎないようにするということが非常に大事ですので、ある部位、取れるんだけども今回はここにだけにしておきましょうねっていうような形でしていくことが、患者さんにとっても僕らにとっても、安全にできる一番大事な前提の一つなので、取りすぎないことが大事かなというふうに思っています。
はい、わかりました。こうやって、治療して脂肪吸引して、でその後先生、退院は1日でできるということだったんですが、その後の術後の経過っていうのはどんな感じで見ていくんですか。
はい、ですね、術前に、例えば足なら足で脂肪吸引専用のストッキングとか、
はい、
お腹からお腹の腹帯みたいながっちりしたガードルみたいなものを、インターネットで購入しといていただきます。で、
はい、
それを、部位にもよるんですけれども、できれば3ヶ月間ぐらい施術した部位に、ストッキングならストッキングを履き続ける、はい、お腹のガードルならガードルをし続ける、
はい、
ちょっと夏で暑かったりするんですけども、替えの交換のものを 2,3 セット用意していただいてですね、でそれをしっかりしておいていただくということがとても重要になります。
はい、そこで整えていくということですかね。
おっしゃる通りですね。特にお腹周りなんか、お腹が大きくなってしまって脂肪だけ取ると皮膚がちょっと余ってしまって波打つような余りになってしまうんですね。は
い、
でこの余った皮膚を実は胸の方、頭の方に持ってってですね、バストの下あたりに皮膚を持っていってあげることで、お腹の方はすごいスムースに細くなり、胸の方には皮膚が上がっていって綺麗な形に体をそこで整えることができるんですよ。はい、だから手術で吸うだけじゃなくて、その後にしっかりガードルで固定すること、それで体のラインを綺麗にしていくことが非常に大事になるので、そこを抗療法って言うんですけども、
抗療法、
そうですね、そこは外来で指導をしながらするんですけども、なかなか守ってくれられない方もいらっしゃる場合があるんですが、そこも含めてやっていくとボディラインが非常に綺麗になるというふうに考えています。
そうですよね。せっかくこの自費でね、診療して綺麗にしたのに、その後のケアがちょっと怠けちゃうことで、せっかくこのなんていうのかな、施術自体はすごくね、100%、200%、うまくいったのに思うような形にならなかったって、もったいないですよね。
もちろん術前よりは痩せるというか綺麗にはなることが多いんですけども、ガードルをしっかり効果的にやることで綺麗な形になりやすいというか、
さらに整えていくということですね。先生ね、もうすごくね、これはすごい女性の方はね、やっぱりこう聞き耳を立てているんじゃないかなと思うんですけれども、実際男性の方もいらっしゃいますか。
はい、男性の方もたまにいらっしゃいますね。特に腰周りの お肉が落ちないとか運動してもそこが残ってしまう、特に中高年になってくると、いろいろトレーニングしたりだとか、ジムに通ったりだとか、パーソナルなことをして、食事も気をつけるんだけど、どうしてもお腹のここが残ってしまうっていうようなことがあったりする場合は、じゃあそこ少し吸いましょうかっていうようなことはすることがありますね。
かなり意識高い系の男性ですね。
そうですね、最近は男性も美意識が高くなってる方も増えてます
ね。本当ですよね。本当にこの体だけではなくて、このお顔の方も皆さん、女性がもう負けてしまいそうなぐらいに美意識高い、男性の方も増えてきてますからね。
そうですね、お顔の脂肪吸引っていうのも実はできるんですよ。顎下だとか、そうするとですね、結構顔が引き締まってですね、顔が小さくなってですね、そういうこともできます。
先生、ちなみにこの 二重顎ということになると思うんですけど、うん、それをまあ脂肪吸引するっていったらどこから
こう、これはですね、もう耳たぶの下にほんの少し2ミリぐらいの傷を、はい、耳たぶの下がちょっと裏に2ミリぐらいの傷をつけて、はい、まあ、傷だと他人にはほぼわからないんですけども、そこから麻酔を入れてですね、はい、で最初膨らませて、脂肪が柔らかくなったところでそこから吸い出すというような形で、実はですね、今日お話を脂肪吸引をしてるんですけども、脂肪吸引って太った方に対してやるっていうイメージも強い方が一般多いと思うんですけど、実は割とシェイプされてる方にすることも多いんですよね、で、まあ、かなり細いけど最後ここだけが少な残ってるとかいうような方に脂肪吸引をすると、脂肪をたくさん吸えなくても、その下の皮膚を脂肪吸引することでちょっと傷がつくので、その後の皮膚の締まりが良くなるんですよね。顔がキュッて締まったりだとか、何の腕も同じなんですけども、傷がつくこと自体で皮膚の下にある 裏側の神秘っていうところがこう引き締まってですね、傷が治ろうとする力で、それで皮膚がこうグッて良くなったり、あとはニキビとかある方も傷が治ろうとする力でニキビとかも綺麗になったりする方もいらっしゃったりするんですね。
そうなんですね、はい、いやそれ結局二次的三次的な効果というか、
そう
ですね、脂肪吸引という目的だけれども、はい、それ以外に、はい、いい効果が出るっていう。
そうですね、はい、体の外から熱を加えて引き締めるっていうような治療があったりするんですけども、
ありますよね、
うん、まあ、顔とかもそうなんですけども、高周波を与えて顔を引き締める、はい、結局、皮膚の奥に少しダメージとか熱のダメージを与えて引き締めるっていうことが目的なので、まあ、脂肪吸引は物理的にこう、こういう細長い棒を入れてですね、皮膚の下を、まあ、よ傷つける形になっていくので、目に見える、目に外から見える傷じゃないんですけども、皮膚の下に目に見える傷をつけていくので、それが治ろうとするときに肌のターンオーバーが良くなったりだとか、あとはまあ脂肪自体も減るので、まあ、基本的には見た目が良くなることが多いかなというふうに思いますね、
はい、いやなんかとても全部すごく興味深くドリもやってみたいというふうにね、皆さん多分今ラジオを聞かれた方はね、私部分がとかって思ってる方もねいらっしゃるかと思いますが、まあ、先生もね先ほどおっしゃったように清水先生が対応する場合は、毎週火曜日の午前中、
火曜日の午前ですね、
はい、いらっしゃるかどうかをまず確認して、
そうですね、はい、いらっしゃっていただければと思いますね、は
い、ということでよろしくお願いいたします。いやもう本当にね、今もおっしゃったように男性も、まあ、女性 もう特に女性はと思うんですが、やっぱりこう結婚してお産して、ね、体型っていうのはどんどんどんどん、そう、若い頃のようには維持できない方も、はい、まあ、どれもそうですけど、多くいらっしゃるかと思うんですけどね、はい、それが少しね外からというか、そういうふうに中を取って、さらには自分の努力次第でまたね若返るということができるんであれば、
そうですね、こういう体のバランスとかを整えることで、心が幸せになって前向きになるということも大事だと思いますので、ご興味がある方は琉球大学病院の形成外科の脂肪吸引というページがありますので、はい、そこを見ていただいたりだとかすると細かい内容とか、今日はちょっと申し上げてないですけど合併症、皮膚がちょっと内出血をしてしまうとか、短期的にはそういうことがあったり、表面が少しデコボコしてしまったり硬くなっていくとか、本当に起きないようなリスクなんかも書いてあったりはするので、もしよかったらご参考にされていただければなと思います。
はい、ありがとうございました。本日は琉球大学病院の形成外科清水祐介先生をお迎えして脂肪吸引についてお話を伺いました。先生今日はありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。